ヒノキ峠を越えた茶娘たち。作南條中
人。私は大石富、16歳、生まれは志田郡高須村です。今年初めて山賀にお茶摘みに行きます。朝4時ごろ、高須村から行く8人が妖芸院の前に集まりました。
さあ出かけざ。天気もいいで、昼過ぎにゃヒノキ峠つくら。
私たちの世話役ケアンのマスさんと一緒に歩き出しました。東海道左へ折れ、山あいの村々を過ぎ、滝沢川に沿って登り、午後1時前ヒノキ峠に着きました。峠の小高いところにお地蔵様が並んでいて、人々を見守っていました。
お茶摘みうまくいくようにお地蔵さんにお願いしていかだ。
おますさんに言われて、みんなはお地蔵様の前にひざまずいて一心に拝みました。萌木色の茶畑の道を中平に向かい、大塚弥平さんという大きな茶農家に着きました。離れの2階の広い部屋に案内され、南側の障子を開けると、下の茶工場から新茶の香りがして、若いお茶師さんたちがふんどし一つで汗だくでお茶をもんでいる姿が見えました。
翌朝4時に起きて茶の子を食べ終わると、弥平さんの案内で朝霧の流れる母屋の裏山の茶畑の小道を登っていきました。
今日はここの段を積んでくれよ。茶まきゃここへ置いとくでの。
弥平さんの声とともにお茶摘みが始まりました。10時ごろ年派のお弁当を食べました。お香香、梅干し、金山寺味噌、卵焼き、たけのこの煮つけ、どれもおいしくいただきました。お昼過ぎ、急に眠たくなり、ついうつらうつらして自然にお茶を摘む手が止まりました。お松さんが、
ほい、とみちゃん、寝ちゃダメじゃん
と、ものすごい勢いで怒ってきました。
平家新茶ひとびくでも多くつまにゃなんねえがよ。他の衆を見てこ、ふたびくの湯も積んでるじゃん。
眠気の覚めた私は必死になって積みました。すると今度は、
やだよおさきちゃん、いくらせいだって葉っぱは飯食っちゃダメだい。さとちゃんの積み方見てこ、熱波から積んでるわ。あれでいいじゃん、気をつけるさよ。
さきちゃんの顔を見ると、涙がうっすらと赤いほっぺを伝わって流れていました。3時に茹でた里芋やさつまいもなどを頬張り、5時半過ぎに茶摘みは終わりました。夕方交代で水風呂に入った後、母屋の広間に行くと夕飯のお膳が並んでいました。夕飯が終わると、離れの2階の部屋でみんなでワイワイ9時過ぎまでおしゃべりをしました。こんなお茶摘み生活が4日ほど続き、ここでのお茶摘みは終わりました。
翌朝6時過ぎ、次の茶農家へ向かいました。
今から西門峠を越えて下泉まで行くだよ。いくつもの急な山や峠を越すでの、足元には気をつけるさよ。いいの
とお松さんが言いました。峠の下のお地蔵様のところで休んでいる時、大富から来た12人の茶娘たちと、朝比奈から来た若いお茶師さんたち3人と会い、一緒に行くことになりました。西門峠には大きな丸石がでんと座っており、峠の守り神様のように見え、思わず手を合わせました。山道を大井川沿いに千頭街道を進むと、なだらかな茶畑が広がり、お茶摘み娘たちが楽しげに歌を歌いながらお茶を摘んでいました。 お茶を摘むならねばからを摘み、下手なお方は裏穴ぐるたんたかたん。固い約束茶の木の陰で、茶の聞かれても忘れやせぬトントコトン。地名から下泉に入り、大富の衆やお茶師さんたちと別れました。一緒に来た優しそうなひげの恋、笑うと白い歯が見えるお茶師さんの顔がいつまでも印象的でした。下泉の鈴木仁助さんのお宅に着き、離れの2階に案内されると、突然お松さんが、
あれや、小川のお春さんじゃん。今年は7人かの。今夜からお世話になるで、よろしく頼みゃ。わしの方はの、新人がよったりいるで、いろいろ教えてやっとく。変なことは教えんなよ。
というと一斉に笑い声が起きました。夕食後、みんなでおしゃべりをしました。たすきや腰巻きの色で出身地がわかること、お茶摘みの数え歌、お茶師さんとの色恋話、給金のことなどでした。9時過ぎ、床に着くとすぐに眠ってしまいました。夜中に、
にゃーにゃー
という声で目が開き、起き上がると誰かがそっと階段を降りてゆく足音が聞こえました。
なんでもねえで寝るさ、根っこでも聞いたずら
と、おますさんは高いびきをかいて寝てしまいました。翌日、先輩のとしちゃんが、
ゆんべ階段降りてった人はさ、呼べに来た村の人んとこ行っただよ
と教えてくれました。このお宅で5日過ごし、次は徳山村の青部に向かいます。
名残惜しいの、リャネも切ってきてくれよ。
ご主人もそっと目頭を押さえていました。
下泉を出て大井川を上流に向かって歩きました。ちょうどこの頃、大井川鉄道の敷設工事が行われていて、工事現場では土工たちにからかわれました。最後の茶農家又平さんのお宅でも、翌朝4時前に起き、ビクを持って一斉に茶畑に向かいました。あたりの茶わらには、茜だすきに菅の傘をかぶった娘たちが散らばり、花が咲いたようでした。たちまち3日が過ぎ、又平さん宅の今年の一番茶が終わりました。母屋の広間に集まり夕飯です。お茶師さんたち、手伝いの男衆、女衆、茶娘たち、総勢40人ぐらいがお膳の前に座りました。主人の自作さんから挨拶がありました。
皆さんのおかげでようやく一番茶が終わりました。ありがとうござんした。何にもねえけが、ゆっくらと過ごしてくだせ。ビールとぶどう酒を取り寄せましたで、遠慮なく読んでくだせ。
やがてお互いにおしゃべりが始まり、いつしか歌や踊りに変わりました。
早く
くりゃよい下月しわすよ、25日のいとまごいよ、なんだよと嘘じゃないよ。
翌朝、お松さんが一人一人に半紙にくるんだお給金を手渡しました。生まれて初めていただいたお給金、何とも言えない嬉しさと満足感。お給金を帯の間にしっかりとしまいました。8時半に島田まで行く高瀬船が来るとのことで、玄関に勢ぞろいしたご主人はじめ、男衆、女衆、お茶師さんたちに見送られて、 徳山へ向かいました。やがて帆を半分上げた高瀬舟が来ました。何気なく船の後ろの方を見ると、なんと地なで分かれたあのお茶師さんがいたのです。目が合って軽く会釈をすると、お茶師さんもにっこりとあの白い歯を見せて会釈をしてくれました。このお茶師さんが後に自分の夫となることを想像できませんでした。
高瀬の養芸院に着くと、母親は、
おかえり、大変だっけの、疲れづら
と涙ぐんでいました。父親も嬉しさを隠しきれず、
さあ帰らざ、おばあちゃんが待ってるわで、
と親子三人すっかり田植えの準備のできた田んぼ道を帰りました。
その後、私は初めてのお茶摘みで出会ったあのお茶師寺坂小六と結婚し、四人の子供に恵まれました。世相は暗くなり、上海事変、シナ事変、大東亜戦争へと拡大し、夫の小六は召集され戦地に赴きました。終戦も近い昭和20年5月、夫の小六はフィリピン南方にいて戦死との広報が届きました。それから私は両親、孤児と子供を抱え、死に物狂いで働き続けました。幸い長男はお茶みかんの専業農家になり、次男と長女は東京に、三男は自衛官となり北海道におります。この三男の姿を見るたびに涙を必死にこらえている私に、
必ず帰ってくる、家族を頼む、
と言って、あの白い歯を見せて出征した夫の姿を思い出します。今ではお茶摘みは機械の普及で 2,3 日で終わります。昔茶娘として檜峠を越え山賀へ行ったのは、今思い出すとほのかな青春時代の一番幸せな時であったのかもしれません。